お茶をいただきながらの後半はお知らせコーナーから始めます。それではお知らせの方を普段着チームさんお願いします。
はい、ですね、平成26年度 IOC 社協地域福祉リーダー研修のお知らせでございます。小地域福祉活動研修、並びに新任福祉委員研修の第4回目の講座の方がございます。平成27年2月14日の土曜日、1時から、午後1時から4時、13時から16時ですねにですね、講演会がございまして、合言葉は安心して徘徊できる街というタイトル、まあ、これは仮のタイトルなんですけれども、がございまして、場所が、総合福祉会館の多目的ホール、講師の方に来ていただいてですね、講師がですね、大牟田市認知症ライフサポート研究会の代表、グループホームファミリエ法務長の大谷留美子氏に来ていただくということでございます。この小地域福祉活動研修はですね、地域での福祉活動のための研修となっておりますので、地域で福祉活動されている民生委員、支部長、福祉委員、地域ボランティアの方は、ご参加いただきたいと思います。で、またですね、どの研修もですね、ご興味のある方は参加することでできるんですけれども、定員がございますのでですね、参加希望の場合はですね、必ずご予約の上、ご参加していただきたいと思います。連絡先でございますが、IOC 社会福祉協議会、電話の番号が、23-2666、ファックスが 23-5990、 こちらの方に連絡のご予約の方はしていただければと思います。
はい、ありがとうございました。ね、この認知症の徘徊をこう地域で見守ろうっていうのは結構今全国的なこう流れになってますね。
あ、そうですね。
家に閉じ込めとくとか、っていうことがいろいろ問題になってきて、
あと認知症でこうちょっと行方不明になった時に、やっぱりこう皆さんに行き届くように放送があったりしますね。
なるほど。
こういう時になんか、いなくなったので皆さん心当たりはって言って放送があったりします。
まあ、認知症の、ね、サポーターっていうのがありましてね、なんか数時間講習受けるだけでサポーターになれるのが取り組みが今行われているようで、まあ、そういう講習を受けて町全体でまあ認知症を盛り上げていこうというのもいい。
認知症を盛り上げる、
守っていこう。
盛り上げたらあきません。認知症
認知症の方を見守っていこうと。
ここのお宅にはこういう高齢者の方がいて、 こういう特徴があって、こういうお顔をしていてっていうのをこう、せめてご近所周りの人が知っていたら探しやすいし、
そうですよ ね、
あ、どこ行くのって声をかけやすいし、結局地域で見守るっていうのはそういうことなのかなって。
そうです、
昭和の時代に戻るということなんでしょう ね、我々の小さい頃に、
おせっかいのおばちゃんが洋さんおった頃はね
そうです ね、
ね、その時代に戻って、まあ、子供を見守るのと同じように地域の人たちを見守ろうって、
そういうことなんでしょうね。
認知症の高齢者だけじゃなくて結局子供にもつながるし、子供の安全っていうことにもつながるもんね。
私もそれは嬉しいですね。私自身もね。
あ、そうよね。やっぱこう知り合いになってくると、 あそこでたぬきさんなんかハマって困ってたわっていうのも、もしそういうことがあった時に知り合いの人ならどうしたのって声もかけやすいし、
私が6年前に事故に遭った時に路上で会ったんですけど、その時もね、近くのガソリンスタンドじゃないんですけど、修理工場、車の修理工場の方が声かけてくださったんですね。大丈夫だったかって、いつも違う方向を通ってるからおかしいなと思ってたんだって言ってくれた。そういうのがあるからやっぱり見守りっていうのはね、心強いです、
まあ、何にも普段しなくても、あのうちにはこういう人がいる、この人にはこういう人、この人はここの道を毎日通るとかね。
そうですね、まあ、各地域の、ね、見守りたいというのがあったりね、今してますから ね、 いろんなことでやっぱりあの地域をね、皆さんで見守っているというのはあるんですが、さらに、
認知症の方ですか
認知症の方にも、ね、皆さんで見守っていけるというふうな地域になったらいいです ね、
はい、無関心でないように。
そうです
ね、一番の罪は無関心だってね。 戦争なんだっけ、平和の反対は戦争ではなくて無関心だって、誰が言った言葉か忘れましたけど、
いい話だね、
ありましたね、ありました、うん、はい、まあ、どなたでも参加できるということですので、うん、あの興味のある方はご予約をお願いいたします。
はい、
それでは続きまして、今月のタヌキの気になる話のコーナーに参りたいと思います。ではタヌキさん、お願いいたします。
はい、今月はですね、私ちょっとボスに相談したところ、その話がいいんじゃないかということで、その話をするんですが、冬寒いですね、皆さんはエアコンをお持ちでしょう、
はい、
しかし私はエアコンを持っていないので、あの何で暖を取ってるかといったら電気ストーブなんですね、ところがこの電気ストーブでとてもじゃないけど大変な思いをしていまして今、あの電気ストーブっていうのは電気を食うので、なかなか経済的なものじゃないということは分かってるんですが、安全性から電気ストーブを選んでいます。なのであの買ったんですが、重さ、幅、高さ、そういうものをちゃんと選んで買ったにもかかわらず、部屋がぬくもらなくてですね、非常に今悩んでいるところなんですね。で、私だけじゃなくて障害を持っている皆さんそうなんだと思うんですけど、なかなかこの足元までぬくもらないことが多くてですね、あの全身がぬくもらない分せめて部屋だけぬくもりたいな、だけどエアコンが嫌いだなっていうのもあってですね、わがままな私はいつも電気ストーブに頼ってるんですが、あの皆さんはどうしてるのかなという、あの石油ストーブは皆さん温まるって言って推薦してくださるんですけど、まず石油を入れられない、交換ができない、で危ない、火の元がどうか、それから、あとガスは爆発が怖いそういうのもありまして電気になってるんですね。だから私のようにちょっとエアコンが苦手で電気ストーブにしたいがちょっと苦戦しているという方、あのいらっしゃらないかなというので、ちょっとこの話をしました、
いかがです皆さん。
なかなかね、皆さんね、エアコンに頼ってる人はねよくわからないと思うんですけど、なぜ私がエアコンにしないかというと、私外に行くとですね、必ず室外機のあの暖かい空気にもろに触れるんです
ちょうど車椅子の高さぐらい、
そう
ですよね。そういえば
特に真夏なんか大変やね、
大変、
ボロやね、
もうぶわーっとどうぞ吸い込んでくださいぐらいの
セットが2台
セットがみたいな、
これを一つでも減らしてやろうという気持ちから、
なるほどね、
仕返しやね、エアコンに対して二度と使ってやるものだというやつやね
だけど視線が低いとね、そういう思いがけないあのトラウマに関わることがあるので、
なるほど、あの、まあ、今の、ね、お話聞いて、あ、そういえば灯油を入れられない方が いらっしゃるんだというのを気がつきました、
まあ、灯油確かに暖かいんですけどね、
いや、まあ、高齢になるとね、うちも姑はいや姑はもうやっぱり結構重いので入れてしまうと、でもその灯油を抱えて階段を降りて外へ出て入れてまた持って上がってというのはもうとても無理になったんですけど、でも考えてみるとこう座ったままの姿勢ではあれを持ち上げることって抜くことはできないですね、ファンヒーターの灯油
絶対こぼしそうになる、
斜めにしないと出ないし、斜めにすると入らないですね、あれストンと真上に持ち上げないと取れないようになってる、
ね、重いからね、ね、でこぼす可能性もあ あるし、ひっくり返ったらもえらいことです
ね、火事になる、
そうですね、まあ、いろんなそんな理由で灯油が使えないんだな、一番カロリーが高くて、温まるというのはやっぱり灯油かなと、
灯油かな、熱効率がいいのは、
と思うんやけど、それができないというのはやっぱりちょっと大変やね、
そうですね、あともう本当に安全性を考えると電気のその敷き毛布、 あるいはカーペット、そういうのもあるんですけど、一応生活をしてるので、電気代のことも考えるからね、電気代を考えながら電気ストーブを使うというこの、うん、あ、矛盾したこと
本当にいやいや、もうそれはしゃあないよね。どういうの代わりに何かしないと、
そうそう、うん、
中で焚き火するわけにいかず、
そうなんですよね。タヌキというのにね、全然この毛がね、こう毛皮でこうカバーできないというね。
なるほど、そうやね。
ね、こう頭がこう振るようになってる。最近結構高カロリーのもあるけれど、でもやっぱこうタヌキさんが自分で持ち運びができてとかなると、大きさも結構制約が。
そうね、あの自分がこう手で持って、うん、持てる位置にこう持つところがあるとか、うん、そういうのがないと、うん、やっぱりストーブと一緒に転んで、まあ、転ぶってことはないけれど、ちょっとよろっとしてしまう。
そうかそうか、危ない危ない。あの普段たぬきさんは家の中では、手でこう何ですかね、はい、歩いてるいう言い方ですけど、どういう言い方ですかね。
張ってる、
張ってるいう言い方、はい、そうそう、はい、うん、なるほどなるほど。
四つん這いなんですけど、うんうん、そのいろんなことの行動をするには、うん、こう座位というかバランスも必要なので、バランスを取るために片手は必ず自分の体を支える手にしてるんです、
はい、
で物を運んだりするときはもう片手を出す、うん、だから作業の、まあ、両手を使うときもあるけれど、うん、いろんなことのこう移動については片手でやることが多い、うんうんですね、だから片手で持っても安全な感じっていうのもあるし、うん、
なるほど、制約されますね。
そうなんですよ、
ね、うん、それで今困っとって、
ね、はいちょっとね困ってね、もう本当にどうしようと、う
ん、悩み事やね、そ
う、はい、打ち合わせでチャチーチャチーというのをずっと言うて、
そうチャチーがちょっと気になってね、うん、ね、あのあるところから聞いたんですけど、うん、チャチーの言葉が分からなくてですね、でチャチーっていうのは安っぽいとかそういう意味だよ、播州弁だよとか言われたんだけど聞いたことがなくて、
あ、本当に、
でも聞いてからはその響きが面白くてですね、うん、ずっとこれを使ってるチャチ
ーそうね、
ということで、うん、はい、今日のタヌキの話はチャチーストーブの話でした。
ありがとうございました、はい、まあ、あのどういう風に解決をされたのか、また次回ちょっとご報告などいただけたらと、
はいはい、そうですね、
まあ、いずれにしても暖かく ね皆さん
風邪をひかないようにね、これから一番 寒い時を使いますから ね、うん、はい、ということでたぬきの気になる話のコーナーでした。さあ今月もたっぷりとお送りいたしました、僕スタイル私スタイルね、2部の方ももうそろそろ13分過ぎまして15分になろうとしておりますが、はい、まあ、エンディングテーマが流れてまいりまして終わりなんですけれども、どうですか、あの前半の方は普段着チームさんのこう、まあ、
そうですね、
テーマで進みましたが、
うん、あのやっぱりね、まあ、知らないこと多いですか、うんうん、ね、こういうこのきっかけに知っていただいてですね、それをですね役に立てていただける、まあ、今年4月ですか、うん、おそらく統一地方選挙あるはずでございますから、
そうですね、
あ、そうか、今まで言ってたけどもそんな苦労しなくていいんだと、うん、いうことでですね、今回これきっかけに、ね、うん、気づいていただければと、はい、これ幸いと、
はい、
さすがディレクターの言葉は違います、ね、違うよ、ディレクターじゃないですよ私は、もう来月以降はそのディレクター
さん、ね、チームさんが、
はい、
ディレクターということで、
ね、完璧です、
ということで、今年も1年間この番組を聞いていただきたいと思います、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次回のこの番組でお会いいたしましょう。